んにちは皆さん、雨のうち晴れだから3月最終、まあ、第4回になりました。先週は生でね、はい、お送りしまして、
早いです ね、 でももうまだ1週間経って、もう3月終わりです
ね。終わりですもんね、
はい、本当に早い。
もう桜も満開ですしね、
はい、
もう4月に入ったらちょっと花は京都ちょっと難しいですね。
そうですね、はい、
まあ、ですから皆さんギリギリ来るなら今ですから、ぜひ京都に花見にいらしていただいて、
はい、ぜひね花を見てゆっくりと過ごしてください皆さん。
そうですね、
はい、
ちょっとやっぱりこう気分を、まあ、4月からまた新年度に入りますから、ちょっと命の選択、
咲く夜桜はでも怪しいですけどね
先週なんか随分夜桜のことをお話してましたね、は
い、夜桜ってちょっと怪しい雰囲気あるじゃないですか。
僕ねこの1週間ちょっと考えてたんですけど、はい、社長なんか夜桜でいい思いしたことあるんじゃないですか。
いやそんなことないです
なんかちょっと色っぽい話があったんじゃないですか。
いやいやいやそんなことない、そんなあればいいんですけどね僕はね両手広げて待ってるんですけど誰も来ないですね
またまた、いやいやいや、まあ、ちょっと先週は随分ねなんかこう、はい、お酒の話になっちゃって、まあ、社長は全然酔っ払ったことがない、 ほぼ酔っ払ったことない。
でも一緒に飲んでも、うん、僕あまり酔わないと思いますよ。
そうですね、はい、で僕はまあちょっといろいろ酒で失敗した話なんかしてたんですけれども、
まあ、失敗があっていいんですよ、まあね、失敗があるから成功あるんですから、
うん、
はい、まあ、そこはね、3月25日っていうのは、はい、なんか電気の日らしいですね。
電気の日、
電気の日、電気がついた日、東京の虎ノ門で初めてアークトがついた日が今日らしいです、
電気調べてきたんですねやっぱり。
そう、電気ってねでもね僕ね、すごくね一番最初の初代の松さんっていう人がね、
はい、
うちの
魚松のね
、はい、ボタンを作ってくれたんですけれど、はい、その方がね子供の頃からね、うん、電気っていうのをね、うん、すごく大事にしてはったんですよ、
うんうん、
電気で昼間だったらもう電気消しなさいってね、うん、電気全部消しちゃうんですよ、
うん、
で暗いところに、ね、家の中にいるわけですよ、でもね昔の人ってね、電気をね大切にしました。
まあ、そうですね、はい、やっぱりちょっと特別なものって感じがあったんじゃないですか。
そう、特別なものっていう
ですよね、
はい、
今なんかねこう家もオール電化になっちゃったりしてますけど、
そうですね、
やっぱりなかなかね電気、
そう昔はね
コンセントだから部屋にもあんまりなかったですもんね。
なかったですからね。それでやっぱりね僕は仕事でね今はもうコロナでちょっと行けないですけど、はい、中国とかやっぱ行くわけですよ、中国のね街の方でもね、うん、その飲食店で、うん、ちょっとねお昼に仕事があって、食べられない時あるんですよね、
はい、
でちょっと時間がずれて、2時3時頃になる時あるんですよね。で3時頃に昼、昼食を食べるのにね、でレストラン行くじゃないですか、そしたらレストランはね厨房はもう真っ暗にしてありますよ。ほうほうほう、
うん、
はい、それぐらいね今中国の人は、うん、中国の人はやっぱり電気昔の日本人と一緒で、うん、すごく大切にしてありますよね、うん、暗い中でね料理するんですよ、すごいですよ
まず今日本で停電っていうのはほとんどないですもんね。
ないです ね、
ね、はい、やっぱりまだまだ発展途上の国行くとね電気が計画停電みたいにあったりとか、
そうです、ね、
で安定的に電力が供給されなかったりと、まあ、普通ですもんね、
はい、
今日本はこうやって特別な災害の時にね電気が来なくなってパニックになっちゃうけれども、
はい、まあ、蓄電もしてありますしね、うん、ね、普通の家庭でも蓄電してる家もあるしね、
まあ、ありますよね、
はい、だからでもねいろんなことその松さんがね、うん、おばあちゃんが教えてくれたことは、うん、電気を大事にしなさいと、そうやけれど、うん、やっぱり何もかも大切にしろっていうことをね、うん、教えてくれたんやと思うんですよ、うん、周りのものね、みんなね、靴でもそうだし、前の、それでその松さんも何も、いろんなものを大切にしようって、次の社長がね、うん、教えてくれたのは、とにかくね、物を大事にしろっていうことと、うん、それと、まずね、自分の履いてるね、長靴をね、洗うんですよ、
ほう
ほう、僕、子供の頃にね、で、靴はね、
うん、
大切にしたら、
うん、
長持ちするんだよって、
うんうん、
大事にしたらね物を大事にするっていうことはな、うん、こういうことなんやっていうことをね、うん、教えてもらって、
うん、
僕いまだにねお風呂入って、うん、裸になって、靴自分で洗うんですよ。靴洗います。
なるほど、
はい、
まあ、それいわゆる革靴じゃなくてそういうあれですよね、産業で。
そう、革靴はもっと大事にしますよ、
うん、
変な話、革靴はね、なんでしょうね、僕、靴結構好きで、うん、革靴なんか今ね、24年ぐらい履いてますよ。
僕、今、この履いてる靴、30年近いですよ。
そうでしょ、
だから靴はちゃんと手入れをすれば長持ちしますからね、
はい、そうなんですよ、靴っていうのはね、なんですかね、履けば履くほどね、なんか
馴染んできますよ、
ね、馴染んでくるんですよ、
う
ん、
特に革靴の場合はね、そう本当に。
それでその僕は靴をね、直していただくのに、そこがね、うん、穴開いちゃったんですよ、
はいはい、
それでね、ある靴屋さんに持って行って、靴の底を張り替えてもらったんです。
ああ、それはよく僕もやります。
はい、はい、でそのあんまりないんですよ、そういうところが、うん、でもあるね、立東のところにね、はい、靴のね、そこを張り替えてくれる店を探したんですよ、はい、やっぱり職人さんですわ、うん、なんかこだわったらやり方しますよ、うん、でとにかくね、1ヶ月半ぐらいちょっと置いてくださいと、うん、もうちょっと今混んでるから、うん、大丈夫ですよと、で1ヶ月半して置いといたら、うん、本当にね、綺麗にしてくれるんですよ、よみがえるんですよ、はい、
本当にいい靴買えばね、はい、底の張り替えもできるし、はい、ほつれたところを縫っても、ね、大丈夫だし、だからちょっと高いなと思う靴を買って何年も何年も履いていくっていうのは本当はいいんですよ ね、
そうですね、
履き捨てじゃなくてね、
結構僕長い靴とかね、革ジャンもそうですよね、うんうんうん、革ジャン もう20年30年の革ジャン持ってるし、うんうん、でもメンテは入れないとダメですよね、
それはそうですよね、
はい、
そのまあそれと革ジャンの場合体型変わんないようにしなきゃダメだよね、
そうですよね、
さすが維持してる体型、
靴って革がね、化けるって書くんですよ、だから ね、まあ、ね、はい、で靴ってね、もっと大事にしなあかんと思うのはね、ちっちゃいちっちゃい面積じゃないですか、うん、靴って、はい、足の大きさだけのね、面積で、自分の体全体守ってくれるじゃないですか、うんうん、何をガラスの破片を踏もうが、うん、釘の破片を踏もうが鉄の破片を踏もうがね、うん、でも面積で身代わりになって守ってくれるじゃないですか、うん、そんな思ったら靴ってすごく大事にできるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、はい、やっぱりいい靴履くとね、
はい、
気持ちもこうちょっと上がってくるし、
そう、靴大事ですよ、
そう、それによく、はい、僕も若い頃駆け出しの記者やってた頃なんかも言われたのは、足元を見るって言葉があるけど、やっぱり靴を見ると、
はい、
それなりの人はね、
うん、
やっぱりそれちゃんとした靴履いてるのか、ちゃんと磨いた靴、メンテでされてる靴履くのかっていうところで、
そうですね、
いくらいい服着ててもね、はい、靴がこうしょぼかったり汚かったりすれば、
はい、
もうダメだよっていうようなこと言われましたね、
やっぱり物をね、その何でしょうね、さすがにね、その二人からね、おばあちゃんとその前の社長から教えてもらったのはね、うん、とにかく大切に扱いなさいと、
うん、他に社長はそうやって長くね、まあ革ジャンとか靴の他に、はい、まあカバンも結構好きそうなんですけど、カバンもやっぱり長く使って、
長く使ってますね、うん、とにかく何でも長く付き合います ね、 ね、
でもやっぱりその代わりそれなりの値段はしますよね、最初に買うときはね、
そうです、高いものもありますね、靴もやっぱり高かったかな、
うん、いやそれはそうです、やっぱり靴、はい、そこを張り替える靴っていうのはそれなりの値段しますよ、意味ないもんだ
って、そうですね、うん、まあ、でもフランスの人もね、靴はすごく大事にするって聞いたことありますよ、う
ん、まあ、フランス人とかイタリア人って靴好きだから、
ね、はい、ヨーロッパの方は ね、
そうですよね、
靴を大事にするって、うん、でもその気持ち僕分かります、はい、同じことやってますから
ね、
は
い、やっぱりね、はい、本当にだから今ほら物はね、衣服も何でもこうファストファッションじゃないけど安い、その代わりワンシーズンで、まあ、着捨てるっていうんですか、
はい、
つまり長く着るっていうよりももうどんどんこう靴なんかも安く買ってもう1、2シーズンでって、
そうですね、
でも本当だったらちょっと無理してでも高いもん買うと、
高いもん買って
愛着湧きますよね、
愛着湧って思い出があるじゃないですか、
あります、
その靴でね、うん、何かをしたよなとか
ありますよ、だから僕今履いてる靴も何回かこうほつれたところを2回ぐらい靴屋さんで直してもらいましたよ、
はい、やっぱり靴にね、うん、歴史があるんですよ自分の中では、
ああ分かる分かる、はい、なんか買った時の思い出も含めてね、
そうなんですよ、 靴っていうのはね、その人しか分からないんです、
うんうん、
はい、だからね、靴がね、 合ってるか合ってないかっていうのは夫婦の関係と一緒でね
来ましたね、
はい、それはね痛いか痛くないか分からないじゃないですかその本人しか。
そうなんですよね。だからそう微妙ですよね。靴ってぴったり合ってるようでもちょっとずれると痛いんですよね。
それはね男女の関係と一緒なんですよ靴っていうのは
ちょっとしたずれが
ちょっとしてずれが
痛みにつながって
そうなんですよ。
あなかなか眼蓄が深い
まあでも、うん、物を大事にするってことはね本当に僕はいいことだと思います、うんはい、
まあですからね繰り返しになるけどだったら多少無理してでもちょっといいものを買って、
はい、
大切にね。やっぱり安かろう悪かろうじゃないけど安く買ったものってやっぱりすぐほかしますよね。
そうですよ。あのねあるね飲食店のオーナーがいるんですけど、うん、有名なねラーメンチェーンのね滋賀県で黄色い看板のラーメン、そこまで言うたらもう分かってしまうんじゃないかなこれ言ってしまったらあかんのじゃない、これ以上喋ったらあかんのそのオーナーがね、
ええ、
人を見るときに、
はい、
面接するときに、ええ、面接はもちろん進んだけど、はい、そのオーナーは、ええ、その人が乗ってきた車を見に行くって。
お
でね、その車を見に行って、うん、中の綺麗さとか、うんまあ、もちろん開けないとは思うんですけど、うん、外から見た綺麗さとか、ね、中の整理整頓できてる車か、うん、絵なか、
うん
ね、それを見て判断するって、うん、でもう車の綺麗にできてない人っていうのは、
うん、
もうその時点でダメだって、
うんうんうん、
車も綺麗に自分の乗ってる
車すらね
すらできないものがお店のね、ラーメンの店が綺麗にできるかっていうのをね、はい、黄色い看板とか言ったらもう分かってしもた
よ。でも社長ねそれはねすごい分かる、はい、そうだよね、
はい、
やっぱりまあ僕は自家用車ないけれども、まあ、人のね、はい、車に乗せてもらってる機会も多いけれどもその時にやっぱりすごい片付いてる人と、
はい、
なんかこう散らかってる人ってすごくはっきりしてますよね。
なんかねそれで分かるらしいですよ、
うん
はい、それが判断かなり判断で、うんうんうん、かなり効くみたいですよ。確かに支援の人たちは店長たちはいい車きれいに乗ってるもんね、うんはい、どの店前通っても
でも確かにその社長のね掃除の話でも、はい、要は洗面所トイレ掃除するときもただ見えてるところじゃなくてそのパイプとかね、はい、そこ光らせるっていうのはあるじゃないですか、はい、やっぱりそこまで徹底できるかどうかっていうのはまず自分の使っているものをできてなければ無理ですよね。
そうですよ。自分自身のね、うん、なんだろうな自分自身の体型とか、うん、自分自身の健康管理がね、うん、できていない人が、うん、どうして人を使えるだろうって、
うん
はい、だからアメリカなんかでも、うん肥満の人は上司になれない
って、まあそれはね自分の体型も管理できないのかっていう、はい、
これまたリスナーの人肥満の人聞いたら怒るでこれまた
もう、まあ、ちょっとそこはちょっとね今微妙なあれですから、ね、
そういらんこと言うたらもうしょうもないこと言い過ぎたこれ
いやでも私もねかつて M&A の、
はい、
やってる会社で、まあ、エグゼクティブサーチっていうかいわゆるヘッドハントもやってる会社の社長を話した時に面白いこと言ってたのは、はい、やっぱり人を見るときね清潔感だって言うんですよ。
はい
清潔感のある人間かどうかってのはとても重要だと。
大丈夫だ大事だと思いますよ僕は。
でその時に面白いこと言いましたよ。だから高いもの着てなくていいんだと、
はい、
そ
うですよ。
そうだからワイシャツでも別に、ね、1000円の2000円のワイシャツでもいいんだけど
そうですよ。
ちゃんとプレスの効いた、
はい、
襟も汚れてない、
はい、
きちっとした袖も、ね、綺麗なそういうの着てるかどうかなんだと。
そうです。
だから安い靴もちゃんと磨いてるのか
磨いてるか磨いてないか
でそういう清潔感のあるっていうのはとても重要なんだっていうのはよく
絶対大事だと思いますよ。
そうですよね、
はい、だからそのラーメンチェーンのオーナーがね車見るっていうのはね、
う
んうん、僕は車っていうのはね僕も大事にするんですよ結構、
うん、
車 ね、 そうでしょうね、なぜか言ったら車ってね、ね車自体が僕は鎧は持ってるんですよ、は
い、ほうほうほう、
はい、戦国武将でいう鎧は持つんですよ、
うんうん、
鎧をね記念に、うん手入れしないで、うん、どうして自分の体を守れるん
だ。守るで戦にも出れないよね。
そう
じゃね、
うん、でその鎧がね、逆に敵とぶち当たって助けてくれるわけですよ、
はい
はい、命を守ってくれる、
うん、
命を守ってくれるね鎧やったらもっと大切にするのが普通やろと、
う
ん
うん、そうですね、
うん、ドロドロになって乗ってるね、
うん
まあ、鎧が汚れてんねや言ったらそうかしらそれは違うだろうとやっぱりあるでしょ。
社長とはもう2桁ぐらいスケール違うけど、まあ、僕はまあ街中自転車で移動してるんですよ、
はい、
だからやっぱり自分乗ってる自転車はきちっとメンテナンスしてますよやっぱり、
はい、
だけど街走ってるとね、キーキーキーキー音鳴らしながら走ってる自転車平気で乗ってる人いるし、
平気で乗ってる人いるでしょ。
だそういうのやっぱり見てて怖いですよね、逆にね、はい、あのこの人はこの自転車で事故を起こさないと思って
る。京都はでもね自転車乗ってる人多いですね。
はい、
僕ね本当に車乗っててヒヤッとするときありますよ、
うん、あの運転自転車の運転乱暴な人も多いからね。
乱暴ですよね。
そう、もう突然出てきたりとかね。
突然出るし平気でね斜めに行くしね。
そう、あのそれはね僕自身が乗ってても思うもん、はい、あの2人並行してあの走ってる、まあ、結構おばちゃんたちもいるし、はい、やっぱりこう、ね、守ってないよね。
マナーちょっとひどいとこありますね。
悪いです。あの歩道走ったり車道走ったり、はい、平気でね。
平気ですよ。
そう、信号無視する、はい、まあ、ちょっと余談になっちゃうけど、やっぱりね京都は自転車が多い場合にはやっぱりマナー悪いな。もうちょっとしっかりして
ほしい。それは思うでしょう。
思います。
東京から来てそう思うでしょう。
あのうちのかみさんなんかだから怖くて乗りたくないってやっぱり、
ね、僕ね車乗ってて思うんですよ、うん、こんな危のてかなんなって。
いや、あの分かりますよ。だって、はい、僕らが一緒に自転車走っててもこの人怖いなと思う人 いくらでもいますもん。
でしょ、
うん、
急に出てくるんですよ。
そう、
こっち青で普通に走ってて、
だって交差点でストップしないから、
あのそのまま出ていっちゃうでしょ。
だからあの地震ってなんだろうかなと思いますよね。車来たらアウトなのに、はい、全然気にしないでヒューッと走っていくんですよね。
よくあるんですよ本当に。
あれはね何なんですかね。
分からないですけど、あのすいませんね、いやいや それちゃって。
いやいや、でもそれはずっと私も思ってることなんで、はい、だからやっぱりね京都は一応ね今自転車の街で売ってる部分があるので。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。やっぱりね、あの駐輪場もすごく充実してるし、ああいうなんか自動でお
金、じゃ多分マナーがついていってないと思います
よ。そういうことですね、はい、だからそこはもうちょっとね、あの京都 市長も門川市長にもお願いして、やっぱり
聞いていてくれたらいいですけど、
まあ、やっぱり自転車のマナー向上のためにね、ちょっといろいろやってほしいな
って、はい、あ、そうなんや、
うん、まあまあちょっとその話は置いとくにしても、はい、まあ、でもそのやっぱり何かね、はい、物を大切にするとか、
それがね大事なんですよ、
う
ん、
それとかやっぱりまず自分の 身につけているもののさっき言った清潔感であるとか、
不思議とね、うん、それでね僕あの車大事にしてて、うん、車とよく喋るんですよ。
お
でね、その今の自転車の話でもそうですけど、はい、急に出てくるんですよ、うん、何回もあるんですけど、
うんうん、
車がね案外止まってくるんですよ、
うん、
でもその車に、僕は自分の車にね、お前は賢いよなって、すごいな、今回も俺を守ってくれたねって、すごいなって、でいつもあの褒めとくんですよ。すごい、あなたはすごい。
車には名前つけてないんですか。
つけてない
です、ね、名前つけてください今度。
でもね、それってね伝わるんですよ、
うん、
本当僕ねだから、急に本当に自転車ピッと止まあの、うん、出てくるけど止まるんですよ、
うんうん、
それはねやっぱり車も気持ちはあると思います、
うん
うん、
そこはあの日本人って、
はい、
そういう機械に対してもなんかある種魂が宿ってんじゃないかと思うとこありますよね。例えば
あると思いますよ、うん、でも例えば僕は
だから僕は社長にね名前つけてないんですかって聞いたのは、意外とその自分の持ってる機械にパソコンの名前つけてる人ね、はい、いたりするわけですよ。
なるほど、
ペットのように。
なるほど。
でこう話しかけるとかね、はい、それがなんかやっぱりちょっと日本人独特の文化みたいで、やっぱりこう単に機械扱いしない。
でもね気持ち的に分かります僕それ、
うん、
はい、
だから昔あのいわゆる自動車工場、そういう機械工場の製造会社の機械なんかにも、
はい、
現場のその機械を扱っている人いるわけじゃないですか、
うん、
そうそう、その人はやっぱりその機械に名前つけてるんですよね。
なるほど。
例えばさくらとかね。
でも分かりますね、うん、その気持ちは。
そうだから例えばね、まあ、女性の名前だったらさくらなのか明美かなのか分かんない、まあ、例えば明美だったら明美今日も頑張ってくれよなってこう話しかけるとか、
ね、そうでしょうね。
そう、
その人にしたら多分ねその機械も何もかもがワンチームなんですよ、
うんうんうんうん、そういうふうに思えるんでしょうね。
そう、チームなんです。
だから決してその単なる機械じゃなくて、
機械じゃないですよ、
なんかやっぱり 魂が宿ってるんだろうな。そう、
自分の一部なんですよ、
うん、
一部分なんです。
なんかそうやって思えるのっていいですよね、
はい、でもその気持ちは分かります。
うん、うん、いやいや、あのじゃあ今度は車に名前つけていただいて。
名前つけないとダメなんですか。
つけ
てください。僕は車とよく喋ってますけど、
いやそこはねやっぱり社長の面白いところだな。うん、
いやでもね守ってくれてるんですよ、
うん、
そんな素晴らしいことないじゃないですか。でもね大事にしてへん人は守ってくれませんよ。
要はあれですよね、あの社長のもう一つのキーワードよく言う感謝、
はいはい、
やっぱりその車にも感謝してるっていうことなんですね。
周りの何もかもに感謝するっていうことが大事なんですよ。感謝するっていうことはイコール謙虚っていうことですから、自分自身を謙虚に、あの置いとかないと、やっぱり横着になったり、車の運転だって横着になるし、車洗わへんやからそれ横着じゃないですか。
そうだよね、車を可愛がってないんだもんね。
そうだから、物を大切にするっていうのはその謙虚の表れだと思います、はい、自分自身の表れだと思います、だからそれをそのラーメンのオーナーは見てるんですよ。
黄色い看板のね、チェーン店の
それね、もうほんまバレバレですけどね
でもそれはすごいよね、はい、あの見方としては僕もあの正しいと思う、はい、すごい。例えばさっき言ったように僕も自転車ね、さっき言ったように、はい、自転車、ね、乗ってやっぱり全然メンテしない自転車乗ってる人とはお友達になりたくないもん。
現れてますからね、なんか分からないものが。
そう、それは嫌じゃないですか、はい、あ、自転車すらも大切にしてないのかなっていう。
自分の乗るものでしょ、
そうそうそうな、命を守って、あれだってそうですよ、自転車ってあの考えてみるとね、
昔で言った馬でしょ、
そう、あれ、車輪外れたり、ブレーキが効かなくなったりしたら大事故になるんですよ、やっぱり自転車って。
はい、ね、自分の馬も大事にできない人がね。ダメでしょ、
ね、
はい、
いやいや、そうそうですよ。だからやっぱりどこで見るかってね、ちょっといろいろヒントはありますよね。
そう、やっぱりね、あの見ちゃうんですよ、
あの
見えなくても。
そうそう、あ、だからもうそういう話になるとね、はい、僕らの、まあ、仕事柄名刺をね、まあ、取材の時なんか名刺渡したり、仕事で名刺交換、まあ、日本の場合には必ずじゃないですか、
はい、
やっぱり名刺入れをちゃんと持ってない人嫌だよね。
ああ、いますんかね。そんな人いるのか、いいのか。
定期入れに入れてる人ですよ。
あ、
まあ、あの東京だとほら定期で買うってる人多いでしょ。
あ、そうそう、でも名刺入れと定期入れと違いますからね。
そうそうそうね、定期入れから名刺を出されるとなんかね、なんかちょっと違和感感じるよね、やっぱり。あ、名刺入れ別に持ってないのかと。やっぱり
仕事する気あるのかなと。
そうそうそう、そうなんですよなんかね
っていう見方になるのね。
うん、そうなんですよ、はい、だから高級な名刺入れ持ってる必要はないけど、でもちゃんと名刺入れは別に持っていて、はい、
そうでしょうね。
そう、
はい、
なんか変なとこから出すんじゃないね、財布から出したり、そういう定期入れから出すんじゃなくて。
そうですね、やっぱりね、なんかで出てくるんですよ、うん、そういうものが
出ちゃいますね。
出ちゃいます、
隠しててもね、
はい、バレちゃうんですよ。
そうそう、バレちゃうね、
うん、だからね、メッキっていうのはね、うん、はげるためにあるんですよ、うん、本物じゃないんですから、ね、本物はね、はげるわけないじゃないですか、でも ね、メッキっていうのはね、
はげるわね、
はげるんですよ、もう、
そう、金だと思ったら、金メッキだったみたいなね、
だからね、メッキを目指す、きれいなメッキを目指すんじゃなくて、本物を目指してほしいですね。
そうですよね、
どんな仕事でもそうですけど、うん、本物になってほしいですね。
だからたとえどうであってもね、磨けばいいんだよね、
はい、
どうだって磨けば光るんだから、はい、別になんかわからない鉄の上にメッキを施しているよりも、いや、いっそのことどうだよ、俺はどうだけど磨こうと、
そう、銅のうちに磨いたらいいんですよ。
そうですよね、
銅、はい、の一番になったらそれでいいだけですよ。
そこですね、
はい、
まあでもそう思うと、でもこんな話してると嫌な親父かもしれないね。
そうですか
なんか人のあらを
ダメですねそれ
いやいや、でもあのその嫌な親父でいいと思うの俺は。そういうところにね、
はい、
あのやっぱり目を、あのやっぱり僕もお付き合いのある20代のある投資家がいるんですけど、非常にまあ、はい、若いけれどもバリバリやってる人で、やっぱりその人も意外とそういうところを見るって言ってましたよ。あの出資する、この人は投資する相手かどうかって見るときに、
そら投資するんですからね。
そうするとそのアイデアが何かっていうよりも、やっぱり服装であるとか、
僕は、ね、最終的にはね、うん、人間性やもんですよ、
うん、
人間性でね、人間性って本当は何やって 出るじゃないですか、はい、僕ね、あの去年はバイクの免許取り取ったわけですよ、
あ、大型取った
大型のバイクのね、免許をね、でね、僕はあの変な話、かっこしたらあかんねんけど、はい、100点目指してて、ノーミスで行きたかったんですよ、
うん、
でね、ノーミスで、もちろんね、その一本橋も落ちたことないし、はい、あのブレーキもスカッと止まれるし、7半って普段僕バイクって全く乗ってないんですよ実は。
あ、そうなんですか。
乗ってない、全く乗ってない、ちっちゃいバイク乗ってないんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
僕はでも、うん、 中型ずっと乗ってましたけど、
はい、全く乗ってない、全く乗ってないんだけど、
だけど挑戦しに行ったんだ。
でも僕綺麗に乗れるんですよ、
うん、
はい、なぜか綺麗に乗れるんです。その学生時代の、うん、あの高校時代だけにバイクちょっとだけ乗っとったんですよ、はい、2年間だけ、
うん、
で3年目はもう車乗ってたから、うん、2年間だけ乗っとって、
うん、
その時にあの一応普通にバイク乗っとったんですよ、
はい、
で一応その7半島に行って、で普通に乗っとってね、で僕は100点目指しとってパーフェクト目指しとったんですよ、でもねパーフェクトを目指しても多分ね90点なんですよね、
うん、
何でもだから90点って100点だろうって、うん、思うじゃないですか。でね、その100点と90点の違いって僕あると思うんですよ、
うんうん、
でね、その後の10点ほどは何やろうなっていう話でしょ、
うんうん、
後の10点はね、これはね見てるね、うん、先生が持ってる点数なんですよ、
うん、
その人の人間性とか、
うん、
僕はですよ、僕が思うにはですよ、
うんうん、
その点数をつけてる、うん、その時の教官が、
うん、
後の10点を持っていてて、うん、いつも態度の悪いやつだったら90点で合格にしとかあるはずなんですよ。
つまりその人の持ち分なわけだな
と思うんですよ、うん、違うとは思うんですけど
面白い、
私はだから人間性っていうのが最終的に一番大事な部分があると思うんです、
うんうん、
その人間性も10点もらわないと100点満点には僕は到達せえへんと思ってるんですよ、うん
うん、まあそこのね人間性っていうのがそのどう見えるかってね、だから今日言われるようにね、あの忖度ばっかりでもダメなわけじゃないですか、
はい、
まあ、どっちかというと日本って忖度の文化で、なんか相手のこうね、
はい、
何を考えてそれをちょっと先回りしてみたいな、
はい、
だからそれが良しとされてた部分もあるけども、忖度ばっかりでもダメだよね。
ダメだと思います。
そこですよね、
はい、最終的にはね、うん、やっぱり人間磨かないとダメだと思うんですよ、うん、僕はどんなことでも、
うん、
仕事でもそうだし、うん、もちろんスポーツでもそうだし、
うん、
遊びもそうだし、
うん、
最終的にはやっぱり人間性磨いて、人間のいい部分を磨かないと、う
ん、まあだからその辺のね磨き方をまたね、はい、ちょっといろいろ今後細かく聞いていきたいと思うんですけれども、
これを磨くと超一流って言われる人間になるだと思いますよ、うん、スポーツ選手でも
そうですよね。よく言う超一流と一流の差、一流と二流の差、二流と三流の差みたいがある、はい、っていうのはあるけれども、はい、やっぱりそれは一つにはその磨き方、
磨き方やと思うんですよ。最終のその10点のね、
うん、
磨き方がすごいスポーツ選手でも、
うん、
その後10点取ったことによって、うん、超一流のね、
うん、
スポーツマンになると思うんですよ、うん、スポーツ選手になると思うんですよ。
なるほど。
いや、僕の勝手な見方なんですよ。
いやいや、でもね、そのそこはなんかね分かるよね。その完璧を目指してもなんかその
後のね10点はね、10
点ってそうなんだろうっていうね、
はい、
自分が満点なのに、
はい、
なんか10点足りないってなんだろ う、
そうそう、95点とかね、
うん、
なんでほんでその5点はどこ行ったんだ
行ったんだっていうことだよね、
はい、
まあ、だからそこをちゃんそこはでも伸びしろでもあるわけだよね。
そうなんですよ。だから皆さんは、
うん、
何もかも光らして、
うん、
やっぱり超一流をね皆さん目指してほしいですね、うん、私は。
そうですね、はい、それはじゃあまあ次回はちょっと超一流のコースについて
私三流ですけど
いやいや何をおっしゃるいやでもまあやっぱり皆さんねちょっと今日の話じゃないですけど、
はい、
自分の今手に持っているもの身につけているもの
大切にしてください。
そういったものを大切にしてい くか、はい、ちゃんとメンテナンスしてますか、
はい、
っていうことだよね。
そうです、大切にしたらな、うん、いいこと起こるんです
だと思います、
はい、
それでは皆さんまた来週、
はい、
よろしく、
どうもお願いします。